勝手にゲームする。
カラニシさん、カラニチコとカラニシさんが来ていただいてあるんです
よ。カラニチコとカラニシさんって言ったらさ、だって何人に来たのか分かんないじゃん。
よろしくお願いします。はい、今日ここは中目黒ですね。
そうですね、
ダメ黒ですね。ステッカーを配らなくていいんですか。あ、もうもらっちゃった。
あ、もらっちゃった。
アトランクステッカーお二人ありがとうございます。貼っていただいて
3番目にいただきました。いえ、
これ2番目にいただ
きました。アトランクファミリーですね。
ファミリー
で、まあとりあえず最初の挨拶はこうやってテンション高く取っといた方が、あとから使えるんでみたいな。すごいですね、フュージョン計算機。
そう、僕もね、
本当にな
んかリオさんのアプリがランキングに入ってると、
はい、
すごい嬉しいです。iPad 版まだ紹介してないのに、iPad 版を紹介させていただいたんですけど、
iPad 版は、あ、そうか、見た覚えがあるのは iPad 版なの。
はい、あの別アプリなんですよね。
一応そうなんですよ、
はい。
iPhone 用と iPad 版で。
で、まだ僕レビュー書いてないんですけど、タチラマさんも書かれてね。
はい。本当にびっくりですね。
今ね、多分ね、カズ君と俺のテンションをグッと上げたのにリオさんがついてきてない。
ついてこれてない。さっき多分ね、これ放送、あ、これ5分前の僕らとはちょっと全然違いますよ ね、
はい、もうテンションも
声のトーンが全然違いますね。
回ってると聞いた瞬間にね、
確かに
もうプロっぽい。
いやー、カラニシさんのこのプロっぽさ見習うところが多々ありますけど。
いいよカラニシは。いや、あれですよね、うんうん、3000ダウンロード、
3000、おめでとうございます。
おめでとうございます。これパフパフとかないのか。パフパフパフ、はい、
はい、パフパフパフパフパフパフ。
フュージョン計算機って言って、うん、はい、聞いてくださってる人は分かるんですかね。
きっと分かる人が多いと思います。
あ、そうですかね。
分かる。
っていうのはやっぱりランキングを見てる人って結構多いんで、そのアップバンクを見てる見てない、
うんうんうん、
限らず、うん、ランキングって結構見てる人多いんですよね。
まあそうですね。
で25位内に入ってる、ここは結構
1回表示される順位に
1回の表示に
入ってる。
ああ、確かに今回初めてですね。前回は35で止まっちゃったんで。
初めて
25位以内は初めて。
数速でどこまで行ったんですか。
多分50も入ってないですね。
え、入ってたんですか。38位とかも行かませんでした。
そうか、
数速はね、
有料の総合ランキング、
うん、総合ランキング、
じゃカテゴリー別じゃなくて、
そうそうそう、数速は本当に多分60代とかで
止ま
ったような気がする。
あ、そ
うな、50代自体が初めてじゃないかな。
PC で iTunes を見てる人ってやっぱり今1位から200位まで見れるんですよ。
あ、そうそうそう。
でも iPhone でアプリをダウンロードする人ってやっぱりどうやってダウンロードするかって言うと、やっぱり iPhone 経由でアップストアを見る人って非常に多いんですよね。
だよね。
だから25位、うん、言ったら50位以内に入るっていうのは、一つのやっぱりなんか売れるアプリのバロメーターではないですけど、なんか
間違いないね。
飛躍するには必要かなっていう、まあもうその時点でも飛躍なんですけど、だいぶ
バロメーターっていうよりは、まあなんかそれがあのミニマムクリアしなきゃいけない条件みたいな、
その方が正しい
感じですよね。25に入ると多くの人の目につくタイトルがっていうところは確かにある。
やっぱり最近出してるあの今市場、アプリ市場の中でやっぱり大手だったりとか、やっぱりあの個人ではなくて企業とか、まあ会社としてやってる中でのアプリで作ってるアプリっていうのが非常に多い中で、その個人でやられてるリオさんが出してるフュージョンカリキュレーターが25位以内に入ったっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。
あのね、多分この録音ね、9割5分を僕とカゼンドなんで今の段階で、
はい、
ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、フュージョン計算機、
はい、
で僕はあの以前あのまだ試作段階で見せていただいて、すごい面白いユニークだと思ったんですけれども、はい、そのずっと、まあ、絵本アプリっていうのはちょっと置いておく、英語とか絵本のアプリを置いておくとして、はい、ゲームをずっと作ってきたスタジオルーペ、はい、リオさんが、はい、まあ、今回初めていわゆる仕事効率化とか、うん、ユーティリティソフトを作ったっていうのは作ってみたかったんですか、それともフュージョンカリキュレーターのあれを思いついたから作ったんですか。
あれは単純に僕が欲しかったんですよね、自分自身が。それはもう1月ぐらいの時点で、うん、あの思いついてたんですけど、うん、僕は作りたくなかったんですよ、本当は。めんどくさかったから。
作りたくなかった。
本当だ
ったら欲しいんだけど作りたくない。そうそうそう、
誰かが作ってくれることをずっと待ってたんですよ。
ラッキーゲームスさんが作ってくれればよかったんですよ。
そうなんですよ。
あいつ本出しなんできない。いやいや、
正直ね、作らなくてよかったなら僕自身作りたくなかったみたいなところがあって、でずっと作ってなかったんですよ。実際ゲームとか作ってて、あのきっかけは iPad ですね。 iPad が出て、iPad に計算機
ないんですよね。
ないんですよね、うん、
標準の
計算機がない、標準でない、うん、それでまあもともとアイデアはあったけど、 iPhone ではなかなかこうスペース的に難しいというか、あれだったんで、まあ作っても元、まあ、iPhone にも計算機もあるし、そこまでして作る意味があるかどうか、っていう感じだったんですけど、でも iPad になかったことがやっぱり大きかったんでしょうね。 あと画面が大きかったことで初めてまあ作る意味があるかなと思って、iPad から先に作ったんですよ。
それって実際 iPad そのものを見て、あこれなら思いついてたあれがいけるなみたいな
感じ
だと思えばいいですかね。
全くそうですね、うん、iPad 自体の存在はそれこそ多分1月とか1、2月とか
で
発表されてたけど、触ってなかったから、
その時点、ね、
そうそうそう、その時点では全然作ろうという気にはなんなかったけど、実際手にした感じで、あの大画面ってのはやっぱりインパクトあるじゃないですか。あれでまた思い出したんですよね、忘れてたの。それでなんか作ろうって思った感じですね。
僕一緒にハワイに iPad 買いに行って、ああ そ, と、うん、その時からなんか iPad で作りたいのいろいろあるんですよ。企みをなんかいろいろ言ってました。いろいろあるんですよ。
ユーストで流れてないところで
帰ったら忙しくなるなみたいなことはずっと言ってましたね。はい、まさかこれとは。
その中の割なんていうか最も有力なアイディアの候補というか、うん、それがフュージョン計算機なんだ。
そうでしたね、うん、
これ iPad でフュージョン計算機出されて、はい、どれぐらい後に iPhone 版出されたんですか。
多分1ヶ月ぐらいは差が、
あいや、うん、
なって
結構あった、結構ありましたよね。
その合間で何かやってたんじゃなかったっけな。
カラーブロックが出てるんじゃ
ない。あそうかもしれない、何、うん、かやってから取り掛かったみたいな、
うんうん、
結構、うん、そんなに真剣にあの取り組もうっていう気がなく、作るかどうかも作ってくださいってこうみんなに言われてたから、
うんうん、じゃあ
やろうっていう感じで、それがなかったら結構後回しにしてた。
最初に門前仲町で見せていただいた時は、はい、これは iPhone ではできないみたいな話でして、
う
ん、だから
ああそうかもしれない、
そうそうそう、みんなで話した時は、うん、これは iPhone じゃなくて iPad のこの画面があるからできるでしょみたいなことを大さんが言ってたんで、
でもまあうまく対応しましたね。
まあね、まあね、言うたらね。
あれでいいんですもんね。
そう、その結果オーライみたいな。
まあ分からない人がいると思うんで言うと、
はいはい、
フュージョン計算機で数字を出す、打って外に出すときに iPad ではそのままのサイズなんですけど、うん、iPhone 版だとより小さくなるんですよね。
そうですね、
ちょっとちっちゃくなって
縮むんですね、
外に出すっていうこと
です、ね、またタッチするとこう大きくなるみたいな、うんう
ん、数字はいいんですけど、はい、いいというかその言わなくていいんですけど、
はいはい、
結果としては iPhone 版が結構
結果的には
次いけて
がっつりいきましたね、
うん、
ただその一時こう落ちた時、
うん、
間にこう一瞬落ちたんですけど、うん、落ちた時はやっぱり iPad 版がまた戻ってたんで、
うん、
長期的に見たら多分 iPad がいい、
割といける
んじゃないかな。 iPad はすごく安定してるなって思いますね、うん、どのアプリを取ってもまあ値段も高めなんで、多分一つ一つの重みがあるっていうのもあると思うんですけど、うんうん、iPad はなんか結構売れてるなって、
うん、
買ってお金使う人が多いのかな、うん、感覚的に。
それもあると思いますよ、うん、やっぱり iPad のユーザーって iPhone のユーザーと一緒ではないと思った方がいいと思って、
感覚が違う。
僕iPad 日本でも並んだんですけど、うんうん、その時に、やっぱり高齢者の人も普通に並んでましたし、
うんうん、
まあ普通ではなかったんですけど、
まあまあまあ普通かっていうと、ね、
普通ではないんですけど、iPhone の行列ではいない人たちも並んでたって言った方が、
いや本当に
確かだな、はい、だからやっぱり
逆に そうなんですよね。
その人たちはお金を使うそうだということですよね、きっと。
iPhone には興味ないけど iPad は欲しいっていう人も結構多くて、意外とそういうどちらかというと高齢者の方たちの方が、まあ余裕があるっていうか、あるじゃないですか、細かい100円200円でこうね、
なんか確かにね、高齢者とか、高齢者っていうか、まあ、ある程度余裕の
そうそうそう、
余裕のある方というかは、やっぱその100円200円で細かく落とすよりは、むしろなんか500、600円払ってもいいから、自分の欲しいものだけ、
そうそうそう、
あの数は少ないだろうけれども、ポンポンとダウンロードして割と大事に使うっていうか、そういう傾向はあるかもしれないですよね。あのでもずっとゲーム作ってたわけじゃないですか。
そうですね。
あので自分ではなんていうか作りたくないというか、まあ、誰か作ってくれればいいのになと思っていたものを作ってる時の感覚ってどうでした？
それはでもやっぱり楽しんでいましたね。
なんかゲーム的な要素を盛り込んじゃおうみたいなことは思わないもんですか？
ゲーム、まあ、僕自身があの計算機に関してはやっぱり楽しい、使って楽しいものは作ろうっていう気持ちあったんで、作るのも楽しんであれは作りましたね、結果的には。あのいざ作る前まではなんか結構かったるいなっていう気持ちあったんですけど作り始めてるうちに結構デザインとかも変わってって、デザインがやっと自分の満足する形になってきた時点でテンションがこう上がってきて、その時点まで行くとなんかこう勢いがつくっていう感じですね。それまでは結構なんかこうなんて言うんですかね、方向性が見えるまでは結構、まあ、ゲームでも同じなんですけどね。
なんかあれですよね、だからリオさんってこうやって何回か話をさせてもらうと、本当あのこういう言い方をすると誤解されるかもしれないですけど、プログラマーらしくない、ね、あのそういうビジュアルイメージとか、あのあこういう風になるんだな、あこんな格好になるんだなっていうか、そういうものが出てくると、OK ってギュッていくって感じ。
なるほどね。
高いですもんね。
間違いないかもしれない
ですね。で僕が思うのが一つ、あのリオさんのアプリ、傾向として、まあ、ゲームっておっしゃったじゃないですか、単純ゲームですよ。でもう一つ傾向としてほとんどバグとかないんですよ。でそれはもちろんリオさん全部チェックしてるっていうんでバグがない。で大体バグとかあるところってアップデートが多いんですよ。でリオさんで言うとアップデート全然ないんですよないんですよ。でもそのリオさんが計算機フュージョンカリキュレーターをアップデートするって言ってるのでそのなんか模様とかもどんなアップデートがあるかってちょっと教えていただきたいなと、ポッドキャストを聞いてる皆さんに、はいはいはい、
今後予定されて
る、
今後予定されてる、
一度に全部できるかどうかっていうと、
どんな要望とかあるんですか？例えば
要望としてはその、はい、何ですか、外に出せる数をもっと多くしてほしい。
計算結果ね。
そうですね。
僕そんなに計算量って多くないんですけど、今いくつぐらい計算って
10か11かそんぐらい、
10か11
そんぐらいで止めといたんですけど、
止めとくってことは10か11外に出してしまうと外に出せなくなるってことですか？
そう、ある程度こう制限をかけとかないとこうわけわかんなくなるから、
ごちゃごちゃしちゃう、
ね、そう、まあ、10個ぐらいまでが大体現実的に存在かなと思ったんですけど、やっぱりもうちょい、さっきね、カラリさんが使ってた時も
カラリさんがね
ちょっともうちょい出したいかなみたいな感じだったんで、まあ、そこは増やした方がいいかな、もう少しっていう感じですね。
まあ、あこれは挟んどいた方がいいですかね、あの、ね、僕が、はい、いやらしいフュージョン計算機の使い方
いやらしい使い方ですか？
いやらしい、いやエッチじゃないんだけど、
実用的ですよ。
そんなの分かってますよね。
絶対使わないよいや、あのかなり実用的に、あの実はうちの雑誌の部数の予測をですねするのにフュージョン計算機を使っているっていう話をしていて、でマックスこれぐらいできたらいいよねって言ったら出せなかったんですよね
11個以上出せなかったんですよね。
そう、それを見て、あやっぱり出すもっと増やした方がいいかなって思いましたね。
だから本気で使っちゃってるんで
やっぱりね便利だと思います。僕も使うこと結構あるんで、
はいはいはい、
だから本当に便利だと思います。他にはどんな要望っていうか、
は
い、
要望的にはあのカンマですね。そう多分
ああ
結託そうそうそう、それやっぱり欲しい人が多いみたいですね。そうです、
確かに確かに、それは言えと
見やすさって
見やすさです。桁がこう大きくなると、確かに僕
見やしたじゃないですよね見やすさですね、
見やすさ、
ごめんなさい、ね、
めっちゃカットしそうなんです
いや自分で難しくしちゃって
難しくして
はい、多分僕自身がね桁の小さな細かい計算しか今までしてなかったんで、アプリが売れないからなんで
今の行きました
よ今後はもうちょっとね売れるようになることを願って、
画面横とか欲しいですね。
ああそうそうそう、それをまずやりたいね。 iPad 版は、まあ、iPhone 版はいらないと思うんですけど、 iPad 版は横にした時に横対応、横持ちの人だったんですよね、
まあ、計算機だけ隠すとかそういう機能はいらないかな。
計算機を隠す、
でもなんか欲しい人いるかなとか今思ったんですけど、い
やありかもね。ただ、うん、あの相当インターフェースが難しい、うん、いやだってほらただ隠しただけじゃそれ何の計算機だって話になっちゃうんで、うん、かでも確かに数字を置く領域が広がるのはユーザーとしては嬉しい。
でなんか上にプラスマイナスかける割るだけあって、うん、あの数字をポンって押して割るをしてまたもう一個数字を選んでイコール押せばもうポンってなんか新しく生まれてくる
なるほどね、結構難しいことがいっぱい
ブオン
ブオンいやブーンじゃないですよ、ブーンじゃないですよ、
ブーンじゃないですね、
あビオンかあれは
いやそれはあれだとしても、だからもしかすると計算機の大きさをもうちょいちっちゃくっていうのは、
ああ iPad 版です
、そうそうそう iPad 版の
言ったら、じゃあ大中小選べるとか、
ああとか
極端な、まあ、確かに
嬉しい人多いかもしれないですね。あと僕欲しいの1個さっきのもそうなんですけど、もう1個欲しいのはアプリを落としてもう一度起動した時に あの以前の状態
保存してある、
保存してあるっていうのは欲しいですね。
確かに、
うん、計算結果が残ってるだけでも嬉しいですし、
確かに、うん、あ iPad も、ね、マルチタスクに対応するしね。
もう一個今そう言われて思いついた、思いついちゃったんですけど、まあ、ある計算をやって、はいはい、いろんな数字をこう出して置いとくじゃないですか、はい、で僕の使い方って、はい、まあ、いわゆるメモ的にこう数字を置いておくっていう状況なんで、この置いている状態を保存ってできないだろう
か。ああ、全くその位置でってこと
ですか。そうです、位置でいわゆるノート的に。
それは全然できます
ね。メモっとくって、うんうん、で例えば横にへってフリックすると、あ全く真っさらな状態が出てきて、画面をこうフュージョン計算機を使っていて、例えば右にフュッてフリックを
したノートアプリでいうプラスを押す感じか。
そうそうそうそう、
ああもう全く新しい画面にってことですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
でもヒュッてまた戻せる。
ああなるほど、
うん、僕の使い方ってそうじゃないですか、さっきお話しした、
また一回切り替え
て、こっちではこうだったけどみたいな。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
まあ、だからあの、まあ、分かりやすく言うとですね、僕はもう隠す必要はないので電撃なんとかっていう雑誌の部数予測の打ち合わせ中に使ってるんですよね。でいろんな数字をこう、
あめっちゃ仕事で使ってるってこと
ですね、で例えば電撃プレイステーションはこうだったよねっていうやつをやるわけじゃないですか、うんうん、でそれを取っときたいんですよ、その状態を。
なるほど、
計算可能な状態で、
はいはい、
で取っておいて、で真っさらな画面が出てきて、次は電撃任天堂 DS はこうだったよね、電撃ゲームスはこうだったよねみたいなものが呼び出せると、目的にはもう一回打ち込まなくていい
なるほど、
楽だなと、
それは確かに言われてみて、
うん、やりましょうですか。
やりますか。
いや難しいじゃないか
いきなり次のアップデートでそこまで全部は盛り込めないと思うんですけど一つ一つやっていきます。まずね、あとはコピー機能ですね。コピー、一つの数字を
コピー、長押しとかでコピーして、別のアプリとかに、
まあ別のアプリとは限らず、その中で
2つに、分かる、分かりますよ、
あとでもう一回使える、
コピーしてから計算機の方にコピーを戻せれば取っとけるからっていうことですよね。
それは要望がありましたね、はい、それも入れ
た、それは僕も思った、確かに、うん、
そういう地味なところからちょっと攻めていこうかな
今後 後の大きなねアップデートに行きたいですね。
行きたいです
ね。いやでも面白い計算機作ったなって本当に思いましたよ。
いや思いました。
ありがとうございます。
でそう思った人結構多くて、やっぱそう思った人が買ってると思います。
うん、ああみんな本当にね、いいこと言ってくれて本当に嬉しいですよ。結構まだ完璧じゃないにもかかわらず、うん、それこそ4とか5とかばっかりみんな星つけてくれて。うん、今後に期待みたいな、すごく理想的なあれですよね。それでもっと頑張ろうって気持ちになりますから、うん、1とかこうつけて今後に期待みたいなこと言われても、
お前期待してねえだろ。
いや本当にみんなに感謝です。
あれ確かにそう考えるとやっぱそう有料総合25位以内ってすごいっすね。
本当にありがたいです
ね。うちの東京かわいいマガジンがギリギリ入れたんですよ。うちみたいな企業が出してたやつがだったのに、
いやすごい
ね。いやいやだったのにっていうと言い方悪い
ですいや本当にでも本当に僕もここまで行くとまでは思ってなかったんで、うん、びっくりしました。
もう結構でもツイッターでね、いろいろユーザーの皆さんとやり取りされてるじゃないですか。
そうですね、やっぱりそれも大切ですよね。まあ、要望全て聞くことはちょっと無理があるんですけど、やっぱり聞くことで自分のアイディアにもなりますし、それをまあ丸飲みするんじゃなくて自分なりにこうアレンジして答えを出すみたいな感じで、まあそれでもやっぱり 100% みんな満足させることは無理なんで、なんとかしてまあ少しずついいものを作っていけたらっていう感じですね。
でもなんか普段ゲームだとアップデートのないスタジオでフュージョン計算機はアップデートって面白いことに気がつくよね。
アップデートないっすもんね。いやでもないっていうのはいい意味でもあって、例えば直す必要がない、まあ、直すだけのアップデートではないんですけど、
多少地味にこう直すべきところとかもまあたまにはあるんですけど、やっぱり出す時点でもう自分なりに完成形だと思って出してるんで、そんなにこう直すことはめったにないかなと思います。気持ち的にはこう出した後にどんどん直していけばいいじゃんっていう感じで作っていくんですけど、いざ作ってるとやっぱりある程度納得したところまで作んないと出せなくなっちゃうんですよ。
さんって話を聞いてると、ね、まあ、さっきも言いましたけど、その他 の個人開発者の人って割とプログラムができる人が多い、はい、別に量産ができないって話じゃなくて、
できないですよ。
プログラムから入ってない人なんですよね、はい、だからなんていうか完成形が見えるのももしかしたら人より早いのかもしれないし、到達するまでの道のりも案外最短なのかなとか、
ある意味では自分で全てやってるっていう意味で、なんだろうな、例えばやっぱりデザインしかやんない人とプログラムしかやんない人が2人で何か作れって言ったらそれなりにぶつかると思うんですよね、こっちはこういうデザインがしたいけどこっちはそれではプログラムができないとか、こういう風にしたいってプログラマーが言ったものに対してデザイナーがそれはできないとか、いろいろこうお互い理解しない部分っていうのはやっぱりあるから、そこがない、その壁がないっていうのは自分の中でどっちも見えてる、
まあっていうか、まあ壁がないっていうか一人ですも
んまあそうですね、
一人の中に壁あったらそれちょっとまずい
そうそうそうそうだね、
病院に行った方がいいよみたいなねそこまでの壁だ、
そうですね、
そこはね結構スタジオルーペっていうラインナップを見ると非常にユニークだって思う、感じるんですよ。
なるほど。
ちょっと例えに出すちゃうとね、あれかもしれないけど、ラッキーゲームスなんかはやつがゲームをちゃんと考えて、あいつはプログラムができるからきちっときちっとこうやったらできちゃうよねっていうのが見通せるんだけれども、デザインは違ったりするわけじゃないですかって言っていいのかな、これ。
でもまあそうですね、100%イメージ通り にできるとは限らないんですよね。そのまあ自分のイメージ以上のものが出てくる可能性ももちろんあるし、そうじゃない時もあるっていう意味で、
そういう協業みたいなものが結果としてあの割とプログラムアプリを作るって大変な作業だと思うんで、本来はそうやって役割分担がねあったりするのに、それ一人でできちゃうできちゃうというかやっちゃってるっていうか、
あでも確かに大変は大変ですね。その合間にマーケティングも頑張ってるんで。